第2話、超越レッドゾーン。
それで、あなたどうしてこんなところに？
それは興味深い質問だね。僕の屋敷の庭に住んでいるカタツムリに頼まれ事を、というのはどうかな。今日ここでお昼から起きる出来事を逃さずビデオカメラで記録してくるように、と僕に言いつけたのかもしれない。
カタツムリのお告げだそうですぞ。
めぐむの言うことっていつもわかるようなわからないようなことばかりだね。
にしても今日は妙に高揚していたが、一体何が原因だったんだろう。
それよりもであります、めぐむ先輩も出ませんか。ナルタキたちと演劇に。めぐむ先輩なら王子様役がぴったり。絶対に舞台で映えますよ。
あ、めぐむが王子。
むむ、この宝塚的な美しさ、胸サイズを誤差2ミリで見抜く私の目をもってしても悪くない。
あなた、今後二度と私を直視しないでちょうだい。
皆さんもこのようにおっしゃっておられますし、才の原様、よろしければ力を貸していただけませんか。撮影のことでしたら運営委員の誰かに頼むこともできますし。
事情はよくわからないが、君たちが助けを必要としているのが必然なら、それに僕が協力するのもまたカタツムリが告げた必然なのかもしれないね。
やだー、めぐむ先輩も出てくれるですね。トモ先輩のお姫様とめぐむ先輩の王子様。わー、ナルタキのハートに直撃。
僕は素直に喜べない。
それでみんな、眠れる森の美女の内容はどれくらい知ってるの？
眠れる森っていうくらいだから、ぐっすり寝られる森が舞台なんじゃないの？
そこから知らないのか。
眠りから目覚められなくなった姫が、片手に爪のようなナイフをつけた恐ろしい顔の殺人鬼に追い回される話。赤猫さんもあんまりよく覚えていませんが、9割くらいは合ってるかと。
そこまでホラーな話じゃなかった気がする。
そもそもホラーな話じゃないし。
そんなこと言ったって、あなたは知ってるんでしょ？
僕もそんなに詳しくはないけど、確かお姫様が針で指を刺して目覚めない眠りに落ちて、それは魔女がかけた呪いで、城は茨に囲まれ、姫は100年の眠り、白馬の王子様が現れて口づけで姫を目覚めさせる。みんなストーリーもまともにわからないのに本当にやるの？
これは和久地様の携帯のメール着信音でございますね。
僕の着信音までチェックしてるんだ。誰からだろう。知らないアドレスだ。これはこのメールの差し出しに、レッドの新リーダーって名乗ってる。
それからどうした？
レッドという方とはどういったお知り合いなのですか、和久地様。
知り合いというか、
レッドってのは町の吹き溜まりにたむろしてるクズな連中、カラーギャングとかいうやつよ。
2週間ほど前のことです。赤猫さんたちが街中ぶらり旅の最中に不尊にもナンパ的接触を仕掛けてきました。怖いですね、恐ろしいですね。
相変わらず君たちは愉快な旅をしているようだね。
それで私が丁重に、本当に丁寧にお断りしたんだけど、なんだか怒らせちゃったみたいで、強引にどこかに連れて行こうとしてきたから。
むしろイオ先輩が怒らせちゃったのでは。
だからルイ姉さんがまとめてギッタンギッタンにしてやったのだ。
あの人たち、女の子にやられたショックで自信喪失して解散したって噂に聞いてたんだけど、再結成してたのか。それにしてもどこで僕のアドレス知ったんだろう。
ともちん、
そのメールには何て書いてあるの？
うん、ちょっと読んであげる。
阿久津様の音読、皆様ご静粛に。
あの時のお礼をしに、俺たちはヘルから舞い戻ってきた。まずは南宋の学園祭をめちゃくちゃにしてやる。
うわぁ、こんな悪役ゼリフリアルで聞けるとは。
新リーダーである俺を得て、レッドは生まれ変わった。俺たちはもう今までのレッドじゃない。レッドゾーンを超えた新たなチーム、ドレッドだ。
元の名前は赤色っていう意味だったのに、今度のは戦慄っていう意味の単語よね。いよいよ何の関係もなくなってるような。
かわいそうな子たちですので見逃してあげてください。どうか見逃してあげてください。
やつら頭の悪い手合いだから、本当にバカしでかしにこの学園まで来るかもしれないわね。
うん、それが
もしかするとすでに何か起こっているのかな。
連中、ウクライナ悲劇同好会の部員を人質に取ってるぞって脅してきてるんだ。
あ、それからそれから